インデックス投資か、高配当投資か。はい、どうも、介護のカエルでーす。というわけで、今回は、インデックス投資か、それとも高配当投資か、という話をしようかなと思います。まあ、インデックス投資。まあ、一般的に進められているのは SP500 っていう米国株の SP500 の積み立てをすることを一般的にいいとされてます。インデックス投資ではね。もしくは全世界投資。まあ、ETF だったり投資信託だったりするんだけども、まあ、全世界に平均的に投資する全世界投資。もっと分散するにはまあね、まあ、ロボアドとかいろいろあるんだけども。まあ、普通にインデックスって SP500 とか、もしくは、全世界投資が正しいのか。それとも高配当投資。まあ、高配当 ETF。まあ、私は SPYD 投資してるけども、他にもいろいろ種類あるんだけども。そういう高配当投資。あとは個別株。まあ、配当のいい個別株。米国株でも、まあ、いろいろあるし、日本株でも、まあ、JT とかオリックスとか。まあいろいろあるんだけども、果たして高配当投資は正しいのか、それともインデックス投資は正しいのか、という究極のね、まあ謎というか疑問というかあるんだけども、まあ基本的にね、それはね、一つのことで答えが出ると思います。はい、というわけでね、基本的にね、インデックス投資というのはね、未来が確実に読めるという前提に立っているのがインデックス投資。で、未来が不確実という前提に立つのが、まあ、高配当投資という考え方でいいかなと思います。まあ、SP500 にしても、まあ、過去の履歴から見たり、あとはファンダメンタル、まあ、なんていうのかな、国の力っていうのかな、国の国力とか言ったらいいかなを見た場合には、やっぱり SP500 は優位ですよ。だから私もね、積み立てNISAで SP500 の積み立てやろうかなと思ったりもしてるんだけども、ただね、まあ平均的に20年積み立てると考えて、20年ね、いろいろな場面で区切ってみたらね、100% 黒字が確定ってわけでもなかったりするんだよね、SP500 であっても。まあ、低迷の時に、例えばね、ちょうど引き下ろす時期、例えば自分が退職して、これから資金を引き下ろしつつ生きていくよっていう時に、もしもたまたま低迷の時期に当たってしまったら、かなりきつい。インデックス投資。っていうことがあったり、あとはね、インデックスでなくても、例えば、配当がない代わりに、まあ、株価が上がる。まあ、アマゾンとかそういう個別株。もう、まあ、アマゾンは大丈夫だろうとは思うけども、10年はまあ大丈夫だろうと思うけども、20年先を読むというのはね、なかなかきついんですよ。先読めない。世の中20年で結構変わるからね。20年前にはそれこそアマゾンの株だって10分の1だぐらいだったりするぐらい世の中変わるんで、まあ、それを考えたら、高配当の株を買って、とりあえず、手元の資金を増やすという考え方もありかなと思います。だから、高配当投資というのは基本的にね、世の中の先は見通せないという前提に立っているときに、高配当投資という選択があるかなと思います。ただ、特に米国株の場合には、高配当投資をすると、課税、税金がかかってしまうんですよ。で、二重課税になってしまうんで、どうしても、トータルで、ね、もしも上昇率が、ね、インデックス投資と高配当株投資の上昇率がだいたい過去の履歴とかを見ると、やっぱりインデックス投資の方が利益率は高い。ただ、これから未来が予見できないという前提に立つ場合には、とりあえず、配当という形でお金をゲットしておくというような、高配当投資というのは、 選択肢としてはあるかなと思います。それにプラスしてインデックス投資はまあ入金をし続けて積み立てていくんだけども、自分の未来もある程度見通せるという前提に立った投資法なんですよね。だから永遠と積み立てができるという前提に立った時にはまあね、インデックス投資いいんだけども、高配当投資の場合には有価に手元に資金がまあね、何らかの形で、まあ、毎月でなくても年4回にしてもまあそれぞれなんだけども、投資対象によってとりあえずお金が手に入るんで、急に例えば収入がガクンと落ちる未来がやってきたとか、世の中がなんかね、何の災害に巻き込まれるとかそういうこともないわけじゃないんで、そういう時になんか災害に巻き込まれてお金がなんか急に必要になったとか、そうなった時にとりあえずお金が手に入るというね、高配当投資っていうのはね、魅力的かなと思います。うん。で、インデックス投資、さっきも言ったんだけども、現金化するときに株価が低迷しているとかなりきついんで、だから例えば、自分がすごくお金が必要になった、例えば失業しちゃった、お金が急に必要だっていうときに、ね、さっきほどの、まあ今年の3月ぐらいになるのかな、のみたいにガクンと株価が下がってる状態だったら、ものすごく損をした状態でとりあえず現金化しなきゃいけないというような形になってしまうというあり得るので、だから自分の未来も見通せないという前提に立った場合には高配当投資っていうのはまあまあありかなと思います。というわけで私はね、とりあえず積み立てNISAでインデックスやりつつ高配当も回すという、まあ、タイヤの両輪で分散してやる形でやろうかなと思ってますね。うん、やっぱ、ETF 買うのめんどくさいんだよね。一時期ね、2種類 ETF 買ってたんだけども、定期積み立ててたんだけども、めんどくせえな、これなと思ってね、結局 SPYD だけ、定期買い付けだけで戻ってしまいました。うん。やっぱりね、なかなかね、ETF をね、定期的に積み立てていくっていうのはめんどくさい。だって、ねえ、人生、投資だけが人生でないんで、ねえ、そんな投資のことばっかしに常に脳内で 5% とか 10% 投資のことを頭に考えつつ生きていくっていうのはね、めんどくさいんで、そういうことを考えると、やっぱりインデックス投資っていう部分の便利さっていうのはあるかなと思います。で、ある程度お金貯まったら、まあ、ちょっと高配当な日本株、まあ、オリックスあたりでも買おうかなとかって感じで考えたりとかね。あとはね、今、単元未満株。日本株って大体、100株で1単元で、100株単位の取引が今メインなんだけども、最近ね、1株単位での取引で買える証券会社さん結構増えてきてます。なんで、変に SPYG とか積み立てるよりもさ、一層オリックスをさ、一株単位で積み立てていくっていうのもありじゃねって最近考えるようになってきてね。オリックスね、今だいたい1200円ぐらいだったかな、なんで、で、だいたい配当 6% なんですよ。で、まあ、右肩上がりには上がってかないよ、日本株はとは思うけども、まあ、配当目当てで投資すると考えれば、まあ、定期的に週1ペースで買っても月4000円、うん、だから1株単位で単元未満株という形で高配当、まあ JT でもいいさ、 JT 今ね配当 8% なんで、配当 8% ってことはね、まあ、結構なんだ15年、計算できない、14年、13、4年したら、もう株投資分が元取れる形なんで。ただちょっと JT はね、ちょっと会社として先行きどうよという部分があったりとか、あと、配当のできる限界値までもう配当してるんで、もうこれ以上配当を望めない。多分減配は近々減配するんじゃないかなと思うような気もするんで、ちょっと JT は買う気しないんだけども。まあね、そういう形で単元、 2万株で日本株の高配当株を積み立てていくというのもね、二重課税とか考えたらありかなと思ってたりもします。というわけで、インデックス投資と高配当投資の違い、これをまとめると、インデックス投資、基本的に未来は見通せるという考えを前提にした投資。高配当投資、基本的に未来は見通せないという前提に立った投資。以上、介護のカエルでした。